私たちは彼を軽蔑し、無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり、打たれたから彼は苦しんでいるのだ、と。先週、私たちはイースターを祝いました。主イエス・キリストが復活されたこと、私たちに新しい命が与えられたことをお祝いしたのでした。お祝いなので、どうしても喜ばしい部分だけが語られてしまいがちですが、今日は苦しみの部分、冒頭でお読みした御言葉で言われている、病を担う、痛みを負うとはどういうことなのかをご一緒に考えてみたいと思いました。イエス・キリストの受難の苦しみがどれほどのものであったか。聖書を読むだけではこの壮絶さをリアルに味わうことができません。そこでこの場面を音楽にしたり、映画にしたり、村を挙げて受難劇を演じたりすることによって感覚的に知ろうとしてきました。そうしてこれは私たちのためであったと知ろうとしました。今は映画を作らなくたって、現実に攻撃を受けたり災害にあったりして傷を負い、住む家を失い、絶望的な思いで過ごしている人たちの映像をたくさん目の当たりにしています。映像で見ればその人の苦しみがわかるのか。実際、これらのことに対して私たちは心を痛めていますが、自分が同じ目に遭ってみなければ、その苦しみは本当にはわからない。また同じ目に遭ってみたとしても、やはり人の苦しみを本当に理解することは困難です。19年前の今頃、進学校の最終学年だった時、私は婦人科系の病気を発症し、2度の手術を受けました。1回目の手術は、医者の見込みよりも症状が重かったため成功しなかったので、手術後すぐに救急車で別の病院に運ばれ、次の手術を待つことになりました。次の手術の日までの期間は死を意識しました。入院生活は痛みとの戦いでした。激しいお腹の痛み、麻酔から覚めた時に感じる手術の傷の激痛。主は病を担い、痛みを負ってくださると言われるけれど、痛みはやっぱり私の痛み。イエス様の十字架の苦しみに比べれば大したことはないのかもしれないけれど、実際痛くて耐えられない。イエス様が痛みを軽減してくださっているようには思えなかった。当時を振り返って書き残したものにそう書いてありました。また、自分の痛みだけでなく、壮絶な現実を抱え、その病と戦っている人たちのそばで寝ていなければならなかったこと、それに対して自分が何もできなかったことの苦しみがありました。ただひたすら自分のために聖書を読むことしかできませんでした。本当に救いが必要な人たちにどう言葉をかけたらいいのかわからない。入院中、お腹の痛みとともにこの悩みに苦しみました。人が味わう肉体の苦難を担うこと、痛みを負うことは誰にもできないと思います。失礼な話ですが、私はイエス様にだってできないと、あの当時、あの苦しみの最中では感じたのでした。それは、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったという御言葉を、十字架の上での肉体的な苦しみに限定して読み、実際の痛みを本人と同じように感じて、その上でそれを取り去る、軽減するという意味で捉えていたからでした。担うとか追うと訳されている言葉は、上方向に持ち上げるという意味の動詞と、忍耐するという意味の動詞が使われています。そして、病、痛みというのは、体の症状、肉体的な痛みという表に出てきているものではなく、病気などによって傷つき、どんどん落ち込み、病んでいってしまう心の状態を指していて、救い主はそうなってしまった心を上げてくださる、痛みに耐えられるようにしてくださるということを言っているようです。だとすると、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったというのは、イエス・キリストがご生涯の中で、病む人を癒し、悩める人を救われた数々の御業のことを言っていて、決して十字架の上での苦しみだけのことを言っているのではないことに思い至ります。そしてそういうイエス・キリストを、人々は軽蔑したのでした。十字架につけられる時の罵り声はその最たるものでした。イエス・キリストはそれを 私たちのために耐え忍んでくださったのでした。病や苦しみや悩みの中にあるとき、私たちが聖書の言葉を読んで励ましを受けるのは、救い主が私たちの病んだ心、落ち込んだ心、罪悪感に苛まれた心をあげて、困難な状況に耐え忍べるようにしてくださっているからなんですね。私たちにはイエス・キリストのような病の担い方、根本的に罪の問題を解決するようなことはできないのですが、心をあげるということはお見舞いの仕方に応用できるのかもしれません。そういえば、当時婚約者だった私の夫は、病院にお見舞いに来てくれたとき、私の痛みにはまるで無関心のように、同情的な言葉は言わず、笑わせるようなことばかり言うので、手術したばかりのお腹が痛かったことを思い出しました。夫はまた、8年前の熊本地震の時にも、現地を数日訪問した時に、K さんと夏目漱石の話で盛り上がったよ、などと報告するので、大変な思いをされている時にそういう話、と思いましたが、辛さを忘れられる一時になったらしいことを聞いたことも思い出しました。一瞬軽蔑してしまいそうなこの夫の言動ですが、落ち込んでいた心は確かに挙げられていたように思います。そんな夫と共に、間もなく私たちは、横浜にある青葉台キリスト教会というところに転任します。少し痛みを経験した教会だと聞いています。私たちは聖書の御言葉を携えて、主イエス・キリストと共にその痛みを負いたいと思っています。十字架の主イエス・キリストの姿を胸に刻みつつ、彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒されたと共々に告白できるように、新しい教会で御言葉を聞き直していきたいと思っています。